恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズは、ご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して、主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
40年間ミディアンの地で神の訓練を受けることになったモーセが80歳になりました時、彼はイスラエルの民をエジプトから脱出させるリーダーになりました。神様はモーセが知力、体力ともにピークの時にモーセを用いることなく、神様はモーセが80歳を過ぎてからお用いになりました。なぜでしょうか。モーセが40歳の時、イスラエルの民を荒野で導くために彼にはまだ足りないものがありました。その時モーセ本人はそんなことは何も知らず、今こそという思いで勇み立ちましたが、挫折しました。神様の計画は彼のそれとは異なっていたからです。その時のことを使徒行伝は、彼は自分の手によって神が兄弟たちを救ってくださることをみんなが悟るものと思っていたが、実際はそれを悟らなかったのであると記しておりますが、この言葉はあたかも神を自分の願いを実現するサーバントのように考えているモーセの心が見えます。それは大きな間違いで、神こそがモーセの主であり、モーセは主の恵みと憐れみにより生かされている一人の弱い人間に過ぎなかったのです。こうしてモーセは40年間ミディアンの荒野に暮らし、その年80歳となりました時に、神は彼にイスラエルの民をエジプトから救い出すようにと声をかけ、いよいよ彼は民を荒野に導く、その先頭に立つリーダーとなりました。しかしそれは、彼が完全な人間になったということではありませんでした。彼らがエジプトを出て荒野を移動しながら生活をしていたときに、こんなことが起こりました。イスラエルの人々の全回収は、正月になって珍の荒野に入った。そして民はカデシに留まったが、ミリアムがそこで死んだので、彼女をそこに葬った。その頃、回収は水が得られなかったため、相集まって、モーセとアロンに迫った。すなわち、民はモーセと争っていった。先に我々の兄弟たちが主の前に死んだとき、我々も死んでいたらよかったものを。なぜ、あなた方は主の回収をこの荒野に導いて、我々と我々の家畜とをここで死なせようとするのですか。どうしてあなた方は我々をエジプトから登らせて、この悪いところに導き入れたのですか。ここには、種をまくところもなく、イチジクもなく、ブドウもなく、ザクロもなく、また飲む水もありません。そこで、モーセとアロンは、回収の前を去り、会見の幕屋の入り口へ行って、ひれ伏した。すると、主の栄光が彼らに現れ、主はモーセに言われた。あなたは杖を取り、あなたの兄弟アロンと共に回収を集め、その目の前で岩に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは彼らのために岩から水を出して、回収とその家畜に飲ませなさい。モーセは、命じられたように主の前にある杖を取った。モーセはアロンと共に回収を岩の前に集めて彼らに言った。背く人たちよ、聞きなさい。我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか。モーセは手を挙げ杖で岩を二度打つと水がたくさん湧き出たので回収とその家畜は共に飲んだ。その時、 主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信じないで、イスラエルの人々の前に私の聖なることを表さなかったから、この会誌を私が彼らに与えた地に導き入れることができないであろう。これがメリバの水であって、イスラエルの人々はここで主と争ったが、主は自分の聖なることを彼らのうちに表された。今日開かれている民数記は、モーセの失敗が書かれている箇所です。そしてその失敗がいつ起きたかと言いますと、モーセの人生の後半、どちらかと言いますと、その晩年に近い時に起きたことと思われます。先週お話ししましたように、モーセはミディアンの荒野で神様の前に取り扱われて、主に自らを委ねることを学びました。それをもってあのエジプトのパロの前に、どうずることなく向かい合い、数百万ものイスラエルの民の先頭に立ち、幾度も民たちのつぶやきと不満を受けながらも、己を捨てて彼らのために神に取りなし、ここまでやってきました。それは、あのミディアンの40年間で培ったものでありましょう。民数記12章3節に記されているように、モーセはその人となり、柔和なこと、地上のすべての人に勝っていたという、そのモーセのキャラクターは、そんなミディアンの荒野で培われたものだったのでしょう。しかし、そんなモーセが、ここで犯してしまった失敗は、彼が他の人よりも、一番、秀でていた、と言われた。その柔和さが、揺り動かされることによって、起きてしまったのです。ことの背景を簡単にご説明します。イスラエルの民が、真の荒のガデシというところに来たということが一説には書かれています。そしてそのところで、モーセの姉のミリアムが死にました。ミリアムといえば、モーセがまだ赤子だった頃に知恵を働かせて彼の命を救った人であり、その姉をそこに葬ったというのです。彼女はモーセにとっては命の恩人であり、荒野の旅路においても彼女はモーセを励ますとてもとても大切な肉親だったと思います。愛する家族を失った者が誰しも感じるように、彼も当然深い悲しみの中にいたと思います。そんな時はしばし静かな時を過ごしたいと誰もが思います。喪失の悲しみに対する向き合い方に、民族や時代の違いはありませんでしょう。しかし、イスラエルの民たちにはそんなことは関係のないことでした。彼らはその場所で水が得られなかったために、モーセが直面している悲しみなどお構いなし、いつものごとくモーセにけしかけるように言ったのです。先に、我々の兄弟たちが死の前に死んだとき、我々も死んでいたらよかったもの。なぜあなた方は主の会誌をこの荒野に導いて、我々と我々の家畜をここで死なせようとするのか。どうしてあなた方は我々をエジプトから登らせて、この悪いところに導き入れたのか。ここには、種まくところもなく、イチジクもなく、ブドウもなく、ザクロもなく、また飲む水もない。彼らをエジプトの奴隷状態から救い出して、ここまで来たのに、またここに来て、なぜエジプトから我々を導いたのかと、不平不満を聞かされる。ここには何もない。この荒野で俺たちを殺す気かという言葉は、モーセの心に突き刺さりました。 モーセにとりましてこのような言葉は初めて聞く言葉ではありません。ここに至るまで何度も何度もモーセが聞いてきた言葉です。そして聖書が記されているように、類まれな柔和さを持って、モーセは忍耐を持って、この民に向き合ってきたのです。皆さん、モーセの最初の挫折を覚えていますか？そうです。その時、同胞たちは、神が彼らを救うために自分を送られたのだと彼らは悟るだろうと、モーセは思いました。しかし、その目論見は外れました。自分の目論見と彼らの考えは異なりました。この時も、モーセは、親愛なる姉が亡くなったのだから、今置かれている自分の状況を民は理解し、少なくとも喪に服しているような時に、こんなことを言ってくることはないだろうと思っていたに違いありません。しかし、彼らはそんなモーセの心に土足で踏み入り、いつものように不平、不満をぶちまけました。いつも聞いている言葉であり、その度にそれを受け止めて対処できる人であっても、その時に同時進行でその身に起きていること次第で、心の余裕というものは失われます。モーセとて人間、例外ではありませんでした。しかしそのような状況の中、彼はこんな時にいつもそうしているように会衆の前を去り、神の御前にひれ伏したのです。そうです。そのまま会衆の前にいるのなら、モーセは何を言い出してしまうのか、何をしでかしてしまうのかわかりません。そんな時、あえて会衆の前から去るということは、モーセがこれまでも同じような場面で得得した精一杯の自らを守る防御策だったのでありましょう。モーセは会見の幕屋の入り口でひれ伏して神の前に出ました。その時、主の栄光がモーセに現れ、主は言われました。あなたは、杖を取り、あなたの兄弟アランと共に会衆を集め、その目の前で岩に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは彼らのために岩から水を出して、会衆とその家畜に飲ませなさい。モーセは神の前に静まることによって、そうだ、冷静さを忘れてはならない。神に言われた通りにしようと決心したに違いない。しかし、彼は実際に会衆を前にしたときに、こう叫んだのです。背く人たちを聞きなさい。我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか。そして彼は手を挙げて持っていた杖で岩を二度打ちました。するとそこから水が湧き出ました。そして結果的にその水により回収と家畜は満たされました。ここに大きな問題がありました。モーセらしかぬ問題です。神様はモーセに岩に命じて水を出させなさいと言ったのです。しかし彼は岩を二度打ったのです。そしてそれはどうやら岩をコンコンと軽く叩いたということではなく、手を上げてとあるように、思いっきり杖を振り上げて、杖が折れんばかりに岩を叩いたようです。明らかに彼の感情は激しく荒れていました。このことは、神様がモーセに伝えたこととは違います。 なぜ彼はこのような行動に出たのか、想像しますに、モーセがアロンと共に回収を岩の前に集めていたときに、彼は再び回収の不平不満の声をいくつも聞いたのでしょう。彼らは反抗的な態度というのを再度間近に見たのでしょう。モーセ自身、敬愛する姉を亡くし、心身ともに限界、疲労、困憊している。そのような状況で自らの心を冷静に保つということは至難の業です。岩に命じるべきだということはモーセも十分に知っていました。しかしもはや彼は心の底から湧き上がってくる感情を抑えることができませんでした。彼は叫んでいった、背く者たちを聞け。なぜ我々がお前たちのようなもののためにこの岩から水を出さなければならないのか。彼の心にはこんな思いがありました。いいかお前たち、またもやお前たちは不平不満を言ってきた。そしてそれは今日に始まったことではない。いつもいつもお前たちはそうではないか。何も変わらないではないか。私はどれだけあなたたちのためにこれまで骨を折ってきたのか、わかっているのか。私には姉の死を静かに悲しむ時もないのか。お前たちのためになんで私がこの岩から水を出さなければならないのか。もうまっぴらごめんだ。そうです。彼は、積もりに積もったものをぶちまけました。彼の冷めやらぬ怒りに対して、神様は、厳粛に言われました。あなた方は私を信じないで、イスラエルの人々の前に、私の聖なることを表さなかったから、この回収を私が彼らに与えた地に導き入れることができないであろう。この神様の一言は、とても重いものです。モーセのこの一つの不信仰と怒りが、彼がここまで歩んできた目的であり、ゴールであり、彼の報いとして神様から与えられるはずだった、あの約束の地に彼は入ることができないという結果を招きました。すなわち彼は夢にまで見た約束の地に入る前にその生涯を閉じるということです。そして実際に彼の生涯はそうなったと聖書は記録しています。皆さん、この出来事を聞いてどう思われますか？なんと厳しいんだろうと思われますか？いいじゃない、見逃してくれたってと思われますか？この出来事は私たちにどんなメッセージを残しているんでしょうか？この出来事について、詩編の106編32から33節で、その記者はこんな視点でこの出来事を書いています。彼らはまたメリバの水のほとりで死を怒らせたので、モーセは彼らのために災いにあった。これは彼らが神の霊に背いたとき、彼がその唇で軽率なことを言ったからである。ここには今見てきた出来事はモーセがその口で軽率なことを言ったからだと説明しています。すなわち、それは私たちの口から出る不用意な一言で、人生すべてがひっくり返ってしまうということです。ここからわかることは、神様は少なくとも、私たちが考える以上に私たちの口から出る言葉に、注目しておられるということではないでしょうか。その言葉がどんなにその人を引き下げ、それを聞く者たちの害となり、その状況に悪しき影響を与えるかということを神はよく知っておられる。モーセの失敗は確かに私たちに 大きな教訓を与えてくれるのです。私たち自身のことを思えば、もろもろの日常の心配事やストレス、日々なすべきことに忙殺されるとき、私たちは心の余裕を失います。そのときこそ私たちが自らの感情を表し、それを実際に口に出してしまうときです。モーセがそうであったように、それは誰よりも柔和であると言われるような人であっても例外ではないのです。誰しもその可能性を持って生きています。私たちは彼の気持ちを理解します。彼に深く同情します。私たちもモーセと何ら変わらないものだからです。しかし神様はこのことをして、モーセが約束の地に入るという扉を閉じられたのです。その時に、モーセに必要なことは何だったのか、考えてみました。そう、一つの言葉だけが思い浮かびます。そうです。忍耐です。モーセの気持ちは本当にわかる。誰しも堪忍袋の緒が切れる時がある。しかしそれであっても、神様のモーセに対する対応を見るときに、神様は私たちに忍耐を求めておられるということを知ります。忍耐という言葉は現在死語となっているような言葉です。耐えるのではなく、言いたい言葉言えばいいという、言わなきゃ損という風潮の中、私たちは生きています。しかし聖書は、この忍耐を私たちにとりまして、特別なものとして、そこに光を当て続けています。だから、あなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのである。神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐である。もうしばらくすれば、来たるべき方がお見えになる。遅くなることはない。我が義人は信仰によって生きる。もし信仰を捨てるなら、私の魂はこれを喜ばない。しかし、私たちは、信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものである。このヘブル書の記者は大変な試練にあっていたようです。そんな自分に降りかかってくる度重なる試練に対して、私たちに必要なのは忍耐なのだというのです。その忍耐とは、耐えて耐えて生きなさいというのではなくて、どうぞ覚えてください。その忍耐を知っておられるお方がいて、そのことを耐えていく先に、その方が備えておられる約束のものがあるのだから、その信仰の確信を放棄せずに、忍耐を持って前に進みなさいというのです。そもそも忍耐はなぜ私たちに必要なのか。忍耐は、何かが続いているとき、継続されているときに用いるものです。野球の練習を始める目標はレギュラーとなってゲームに勝つこと。そのためには長い年月の練習が不可欠。目指すべきところがあり、そこに至るためには厳しい練習が不可欠ですから、私たちはその目標に達することを信じて、厳しい練習に忍耐して取り組むのです。すぐに手に入り、すぐに結果がわかることに忍耐は必要ありません。コインを自動販売機に入れてジュースが出てくる数秒間、私は忍耐してコーラを待ちましたとは言いません。数分おきに必ずやってくる山手線を忍耐を持って待っていますという人はいません。どちらもすぐに手に届くからです。何度も申し上げておりますように、人生は今、完結するものではなく、それは長いのです。ですから私たちに必要なのは、忍耐です。ストレスはいつも私たちに降りかかって、いつ私たちに降りかかってくるかご存知ですか？ストレスは、自分が願っている通りに、物事が進まない時に起こります。 自分の願っていることの前に立ちはだかるものがあるときに、その計画が頓挫したり無効になったときに、私たちはストレスを感じます。モーセもそうでした。身内を失った悲しみの中、人は必ず死ぬものであるという現実を前に、しばし静まりたい、そう願っているただ中に、それをぶち壊す者が侵入してくる。彼はそこにとてつもないストレスを感じたのです。誰もがストレスを抱えて生きています。時にこのストレスは私たちの口から苦々しい言葉となって辺りに撒き散らされるものです。自分で心に溜めているストレスは嫌なものでしょう。その本人が嫌なものが言葉や態度となって外に撒き散らされるのなら、それを見聞きする者も同じように、そのことを聞くのは、見るのは嫌なのです。それを見聞きする人たちは時に、その人と全く関係のない人であることも多々あり、そう考えますのなら、その苦々しい言葉や態度が発される場に居合わせている者たちは皆犠牲者です。困ったことは、我々は自分が撒き散らしているものが、それを見聞きする者たちにどんな不快を与えているかということは、なかなか気がつかないものです。主にある兄弟姉妹、私たちに必要なのは忍耐です。このようなことを聞きますと、私たちは手のひらに忍という字を書いて、耐え難き時はそれを握りしめるというような諸聖君としてこれを受け止めがちですが、聖書が言っていることはそのようなことではないのです。そうです。我々の忍耐は常に我々の信仰と同居しているのです。ですから、あなた方は自分の持っている確信を、信仰を放棄してはいけない。その確信、信仰には大きな報いが伴っているのである。神の御旨に行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは、忍耐なのです。信仰なくして忍耐は生まれない。忍耐する根拠は、私たちが信じている確信にあるのです。先ほど言いましたヘブル書を書いたのはパウロではありませんが、そのヘブル書にそのまま続けても全く違和感のないような言葉をパウロはロマ書に残しました。このように、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。私たちが諸々の患難に遭うときに、そこから忍耐が生まれるとパウロは言います。そしてその忍耐が連達を生み、それが希望となると。このことを新改訳聖書はこう記しています。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。そう。私たちが主の作品として、その品性、すなわちその人格を完成させるものは、忍耐なのだというのです。そしてその人格が希望を生み出すというのです。そうです。忍耐は私たちに何層も何層も塗られるような漆のようなものです。それはすぐに剥がれてしまうメッキではなく、私たちの人格を作り上げるものだというのです。年を取ってきたからでしょうか。人の美しさっていうのは、 表向きだけの美しさではなく、その人がどれだけ忍耐して生きてきたかというようなところからにじみ出てくるのではないかと最近思うようになりました。年末に日本ののど自慢 The World 2016春というテレビ番組を見ました。これは毎年持たれている外国人が日本の歌を日本語で歌うコンテストで世界中から予選を勝ち抜いてきた人たちが集まります。今回の大会ではその中にキルギス共和国から来たグルム・カシム・パ・エバさんという全盲の方がおりまして、予選でご存知でしょうか、竹内まりやの元気を出して、決勝で夏川りみ涙そうそう歌い優勝しました。この歌番組のレベルは高く、その中から過去にはプロとなるような人が出てきます。歌のみならずダンスなども取り入れて彼らは熱唱します。それを日本のミュージシャンや音楽プロデューサーが採点をします。このグルムさんは目が見えませんから、自らが歌う場所までも人に手を引かれて出てきます。そして握っているマイクを口に当てて心を込めて歌います。彼女が生まれつきの盲人なのか、過去に目が見えなくなったのかはわかりません。ただわかることは、彼女は鏡の前に立ち、お化粧をしたり、身なりを自分で整えることはできないということです。私はそんな彼女の姿を見ながら、自分をうまく見せようという気負いが全くないということがすぐにわかりました。彼女は全くの自然体で歌いました。彼女がどんな生涯を歩んできたかということは、彼女が二児の幼子の母親であり、全盲であるということ以外に私にはわかりません。彼女が出てくるまでに歌が上手い人がたくさんいました。しかしその中で私は特に彼女の姿と歌に感動しました。もちろん、彼女も歌が上手いのですが、何も聞かされずとも、その人自身の半生が、その歌声から私に伝わってきたからだと思います。再度申し上げますが、私は彼女の人生をほとんど何も知らない。しかし思うに、私はその彼女の人生において、彼女が忍んできたこと、それを克服し、今もその直面していることに、忍耐強く向き合っている姿を見出し、それが、彼女からにじみ出てきているものに感動したのではないかと思ったのです。大抵、人がどれだけの忍耐を持って生きているかということは私たちには知り得ません。しかしその人の中に美しい何かを見出すのなら、その根っこには、その人が人生のもろもろのチャレンジにどれだけ忍耐し、神を信じ見上げ、それを乗り越えてきたのかというところにたどり着くのではないでしょうか。故に聖書も、あなたの実力がとか、あなたの繁栄があなたの品性を生み出すとは言わずに、あなたの忍耐が品性を生み出すと言ったのではないでしょうか。私たちの心に感動を引き起こすものは、そのことの背後にある忍耐と信仰なのです。人格の集大成とは私たちの人生の集大成であり、それは忍耐と信仰の集大成のことを言うのです。そして人格こそが最後まで残るものであり、それだけが天国に携えていくことができるものです。それであっても皆さん、 私たちはこのことにおいて毎日毎日チャレンジを受けるものです。そしてモーセと同じように失敗を犯すものです。もし私たちが失敗を犯してしまったら、私たちは死の前に自らを深く顧みましょう。それをそのままにしたり、どうせ無理なのだというようにして諦めるのではなくて、死の前に出ましょう。モーセはこの失敗でその人生が終わったのではありません。His life continued。彼はここで再び神に取り扱われて、その器が整えられていきました。どうぞ覚えてください。価値あるものが出来上がるためには時間がかかります。主の御手の中、私たちも日ごとに作り変えられてまいりましょう。お祈りしましょう。主よ、あなたがこの世界を見るときに、我々のうちにいかほどの忍耐をあなたは見出すことでしょうか。私たちの世界は忍耐というものから日ごとにかけ離れていっているように見えます。耐え忍ぶなんということは古き時代のものであり、今はしたいことを今すぐし、言いたいことは何でもいい、やりたいことは何でもやればいいというような、そのような世界になりつつあるように思います。しかし世は滅びても、あなたの神の御言葉は変わることなく私たちに語りかけます。誰彼ではなく、私たちはあのモーセの本当に痛い失敗を今日見ました。あの彼の失敗から私たち一人一人も学ぶことができるように、彼の場合その一回の失敗で彼が目指してきたものがあなたから取り去られたのです。主よ、どうか私たちがそのような道を歩むことがないように、どうぞ憐れんでくださいますことをよろしくお願いいたします。忍耐だけが我らの品性を作り上げるものであるということを、どうぞ私たちはただ忍という字を手のひらに書いて耐えて耐えていくのではなくて、あなたの約束を信じて私たちは歩んでいくものでありますゆえに、どうぞ日ごとに私たちにその力をお与えくださいますことをよろしくお願いいたします。この一週間、もしかしたらこの中に行く手を阻むものゆえに膨大なストレスを感じているような方がいるかもしれない。しかしよ、そのところでこのモーセの姿を思い起こすことができますように心からお祈りいたします。我らの救い主、誰よりも我々のために忍耐の限りを尽くしてくださった我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。